続いては15日火曜日の第一面からです。実行過半数は微妙。共同通信社は第27回参院選について13、14両日に電話調査を実施し、全国の有権者4万3000人以上から得た回答に取材を加味して終盤情勢を探りました。自民・公明両党は苦戦が目立ち、非改選を含む過半数125議席維持が微妙です。立憲民主党は堅調で、国民民主党は大幅増の公算が大きいようです。新興の参政党は序盤調査での勢いを持続させており、2桁の議席獲得を伺います。一方、日本維新の会は足踏みしています。投票先をまだ決めていないとした人は選挙区で 15.2%、 比例代表で 7.0% おり、20日の投票日までに情勢が変わる可能性が残っています。続いて同選挙区について、北海道新聞社は20日投開票の参院選に向けた全道調査を実施し、取材を加味して北海道選挙区改選数3の終盤情勢を探りました。立憲民主党現職の勝部賢治氏65歳と、自民党現職の高橋晴美氏71歳が優位を保ち、参政党新人の田中義人氏53歳、自民現職の岩本剛人氏60歳、国民民主党新人の鈴木雅樹氏33歳が激しく競る展開です。調査では全体の3割強が投票先を決めておらず、今後の情勢は変わる可能性があります。共同通信社の全国電話情勢調査に合わせて13、14日スマートフォンを対象にしたインターネット調査D サーベイで実施しました。勝部氏は60歳以上の支持が高く、都市部で優位に立ち、立憲支持層の7割近くを固めました。高橋氏は女性や町村部、40から50代に浸透しますが、自民支持層の支持は4割未満で、公明党支持層の支持も2割に満たないです。田中氏は30代以下の支持を集め、自民支持層の一部にも浸透。岩本氏は公明支持層の5割近くを抑えましたが、自民支持層の支持はおよそ2割にとどまります。鈴木氏は国民民主支持層の6割以上をまとめましたが、50代以上の取り込みが課題です。日本保守党新人の小野寺勝氏61歳は20代で検討します。令和新選組新人の野村パターソン和孝氏40歳、共産党新人の宮内しおり氏33歳は伸び悩んでいます。日本維新の会新人の岡田美和子氏45歳は勢いを欠きます。同選挙区にはこのほか NHK 党新人の後藤智子氏55歳、チーム未来新人の稲原宗義氏36歳、日本改革党新人の高杉康次氏56歳が立候補しています。次です。紙芝居でつなぐ北海道空襲80年。釧路からです。太平洋戦争末期に米軍の攻撃で2900人以上が犠牲になった北海道空襲から80年を迎えた14日、道内各地で追悼の催しが行われました。このうちおよそ200人が死亡した釧路市では、慰霊の集いが開かれました。釧路空襲は1945年、昭和20年7月14日早朝から 15日夕方まで続きました。集いは有志が2011年から開催し、午前5時に栄町平和公園の戦災記念碑に花を手向け、訪れた市民が手を合わせました。14日はこのほか函館でも函館空襲を記録する会が、空襲犠牲者や1944年11月に江山岬沖で日本軍の機雷に触れ沈没した米潜水艦の乗組員らの追悼慰霊法要を行いました。15日は室蘭で市民団体が空襲と艦砲射撃の犠牲者525人の名前を読み上げる催しを昨年に引き続き開催するほか、根室でも市民団体が追悼の集いを行います。また40人が空襲で亡くなった十勝管内本別町も戦没者・戦災死没者の追悼式を開くということです。続いては主な記事の紹介です。2面、3面、5面、7面では参院選投票まで5日。2面、道内比例は自民、立憲、賛成の順。同じく2面、各党首第一声と13日の演説比較。3面、インサイド評価2分の小泉農政。5面、共産、令和アピールに苦慮。次に3面の発信の欄から、士別産茶豆大豆の商品再評価。士別市で栽培される茶豆大豆つくも4号が納豆や菓子などの商品に使われ、その価値が見直されています。21面、ゴルフのミネベア三見レディス北海道新聞カップで南幌町出身の内田琴子が初優勝しました。31面、知床事故3年、家族が洋上慰霊。知床半島沖で発生した小型観光船の沈没事故から3年余り、乗客の家族が洋上慰霊に参加しました。18面、同心先生火曜日マナビュー、恵庭南高の体育科。15面、人生100年時代、警察事務職員からファイナンシャルプランナーに。7面は社説です。持続可能な社会保障。12面、30面には、元道銀頭取、藤田恒夫さん死去。14面、暮らしの欄は、水難、ヒヤッとした、ハッとしたのヒヤリハット配信。19面、カルチャー、伊藤政も戦時下は新民。22面、ファイターズ対西武、2対1でファイターズの勝利。主な記事の紹介でした。続いては、卓上式です。日本の敗戦まで残り1ヶ月に迫っていた。1945年7月14、15日に北海道を戦火が襲った。北海道空襲である。米軍の艦載機による攻撃と艦砲射撃。非戦闘員である民間人を含め、2900人を超える人々の命が奪われた。えりも岬沖の太平洋に展開した米艦隊からグラマン機などが飛び立った。函館、室蘭、釧路、根室といった沿岸部に加え、本別や富良野など内陸部も被害を受ける。飛行場や船舶、軍需工場の破壊が目的というが、実際は無差別攻撃に等しかった。病院や学校、民家まで狙われた。被害の全体像は長く不明確だった。明らかにしたのは地道な調査を積み重ねた 民間研究者たちである。今年1月に亡くなった菊池圭一さんの存在が大きい。取材の成果をまとめた老作、語り継ぐ北海道空襲は実態を知るために欠かせない。根室の防空壕は、腸がはみ出て死んでいる人がゴロゴロしていた。艦砲射撃を受けた室蘭は、至るところにちぎれた死体や肉片、内臓が叩きつけられ、電線に引っかかり散乱していた。数多くの証言が戦争のむごたらしさを伝える。菊池さんは記している。死者それぞれに物語がある。それを一つずつ救い取らなければ、庶民の戦争史は完結しない。空襲から80年、記憶を受け継ぎ、新たな事実の発掘に取り組む。その大切さをかみしめる。卓上式でした。以上で15日の一面の記事の紹介を終わります。